皆さんこんばんは。カラマストレイン店長の浅香です。昼のティータイムトークに引き続き、ぐっと話を元に戻して、カラフト鉄道調査隊、12ページの、解説をしたいと思います。後ろ髪を引かれる思いで帰りたくなかったシスカ。何度も言うけど会うんだよね。で、何度も西海岸って言ってしまうほど、本当は東海岸でね、うちの探偵からも何度も指摘を受けてね、申し訳ない。だけど、そんな感じがもう、染みついちゃったもんだから、いや、他の場所が行けないわけでは全然ないんだけど、本当に後ろ髪を引かれるっていうのはこういうことなのね。それと必ずまた来るぜっていう風にね、ホームページには書いたけど、ちょっとその時に来れるかどうかなっていうのはね、心配をしてたね。今現実の問題になりつつあるんで、とても残念だけどね。で、話は底知れぬ、銀河鉄道を追跡ということで、うちの被害者の会会長が、一番好きなページ。もううるさいっていうぐらいね、テレビ局に掛け合って、水抜きましょうって。だからしないっつってんだよって言ってんだけども、非常に会長としては気になるところのようですけど、隊長としてもね、ここについてはね、2年連続でここへ行って、謎は深まってしまったと、一段とという場所なんだよね。画像がね、綺麗でしょ。もう申し分なし、いつ行っても誰もいないし、地図には出てないしと、これがね、静かの少し南方の場所なんだよね。南方ってことは少し戻ってくるっていうことなんだけども、ここのところがね、結局その幾重にもその線路があるんだけど、軌道の幅もね、それぞれがまた違うんだよね。だから、時代を飛び越えて、その時代時代に、敷設した線路が、残ったということなのかなというふうには思ってる。中に手書きの地図があるんだけど、2014年の時と、それから今回の2015年の時と、両方なるべくね、歩いて、くまなく見て、書いたつもりなんだけど、この湖らしきものをこの渡るね、線路ね、これ1年目にね、ここへ行った時はね、もう本当にね、言葉にならなかった。いやー、夢の中にはこういう風景が、こういう光景がっていう風にね、思ったことは何回もあるけど、今現実に俺の足元にこれがある。幅にしたらね、もともと線路の幅がね、1067ミリだから、枕木入れても1600ぐらいなのね。でそれに乗り代がちょっとってことは、いいとこ2メーターそこそこなんだわ。の左右がもう築堤というものは全くなくね、水と水、そこにスーッと一条の線路が伸びてる。いやー、困ったよねっていうのがね、1年目の感想。その時はね、ずっと奥へ奥へってね、隊員 A はね、その時も隊員 A だったからね、行くにつれてだんだんとね、足が重くなって後ろを振り返って、いや行きますよと、行くよと何度も言いながらもね、ここでもし向こうから何か変なのが来たら、もう逃げられないんじゃないですかとかね、とにかく心配性だから、いやそれはその時の話で、来ないという前提で今言ってるんだから、いやそうじゃなくて、来てしまったらもう逃げるところないんですけど、お前さんがそこまで言うんだら、その時は左右に散るしかないだろうと、ね、あとは生命力のある方が勝つということなんだよとか言いながらですね、やっぱりね、怖かったね、正直な話。2分の1とは言わないけどね、3分の1今日はね、行ったんだよね。このずっとこう、カラマス島と命名というところあたりからね、レールはね、全部残ってる。 ただあのなんか走ってるそういう気配はもうまるでないけどね。でも昔は当然だけどここ走ってたんだろうね、何かがね。だからそれがあって、それをもう一回ちょっと追跡したいってことでね、2015年2回目の時はね、まあ、あの一からやり直しということでね、まあ、見て回って、ただ本当に2015年はね、いろんな、ね、天候に恵まれて、天気が良かっただけじゃなくてね、草もね1年目よりね同じ時期に行った割にはね少なくって、見えないはずのものがいろいろ見えてね、いやーっていうことでね、まずは三段重の嵐のあの元レールバスっぽい客車のところへね、行って行きかけたら、あ、今年は去年とは違うなと思いつつ、去年ここに線路なかったなというのがねポロポロ見え始めてきて、それからね、実はねこの一条の海、あ、湖を渡ってるレールが大変気になってたんだけど、いやそれにとどまらずに、いや待てよ待てよっていうね、この銀河鉄道の図っていう拡大図があるけども、現存してるだけでもこれだけレールあるじゃんと。現状の今サハリン鉄道のおばあさんみたいな丈夫ないかついその線路のすぐ脇にね、こういう線路がね幾重にもあるんだよね。いやーこれはね、ちらっとね前出で説明したけど、まあこの脇に敷いたというよりも脇に線路が残ったっていうのが多分ね正解だとは思うんだけども、要は肝心なのはやっぱりねこの湖らしきものの下、ウミガメというかなんか強烈な大きなカメが口を上げているように見えるこの画像、これはトロッコだよね、トロッコの台車だよね、思いっきりね。それとね向こうの方にもねちょっと光線によってなんだけど、よーく見てもそれよりでかいものも沈んでる。カラフトっていうのは実際にね統治時代の線路がそれから車両が、まあ、そのまままあそれってことになってしまってね、当然この20ページに出てくるその駅長さんもそうだけども、まあソ連軍はね、まあ、当時、まあ、落ち着くまで日本のその鉄道そのものに星のマークをつけてね、まあ実際に使ったっていう記録もあるわけ。ってことは散々に使ったんだから、ね、最後まで使い切ってダメになっても部品が取れるならっていうのがね、もうソ連流だし、このカラフトの流儀なんだよね。だから他にも客車とかいろいろ残ってたけどもごめんなさい、日本時代のね窯がねとにかく影も形もあの静かな戦後廃車の天道を除けばねないんだよね。おかしい。それなりの量数がいたもんがね他に転用もされることもなくね、影も形もってね、いや結構くまなく見てるんでね、カラフトの中はおかしいんだよね。そういうものを勝手にね都合よく考えていくと、まあ会長との会話の中で、いやそりゃ隊長もここの中に、ね、沈んでるに決まってるでしょって、やっぱ否定はしないけどね、まああっさり言われるのちょっと尺なんだけども、いやその可能性はねあるんじゃないか、ね、まあ、立場は違ってね、逆にも処分する側だったらね捨てやすい、もしくはそこにこうぶん投げといて、ぶん投げといたってことないか、まあでもねその各種ものが沈んでるものが見えるってことは、まあ、その確率はね高いんだよね。八つ墓でもあるまいしてあるでしょ、レールね折ったってるでしょ、不思議だよねこれ。誰かボート乗っててそこまでこれ持ってって刺したわけじゃないし、天から降ってきたわけじゃないし、っていうことはこの下の海底のところでなんかぐちゃぐちゃにいろんなことをしたんだろうね。だから跳ね返った線路がそのまんま折ったった状態の中で水が入ってこのまま残ったっていう、多分こういうことだと思うんだよね。ということは今きれいに見えてるこの水面の下はそういうことだと思う。まあ日本のね勇気あるテレビ局がここへ行って水を抜いてくれればそれは最高だけど、ね忍ばずの池で一回で例えたかもしれないけど、比べ物なんだぐらいでかいから、 これはね、抜き切れる量じゃないと思うね。まあ、独特の、樺太特有、まあ、南稚内の温泉と同じような、こう、茶褐色のね、こう、モール泉が、これ温泉ではないと思うけども、温泉がこう、湧き出てるところもあるんでね、まあ、魚の影は全然なかったんだけども、まあ、とにかく、光線によってはね、見えるところは本当によく見えるんだよね。まあ、これが、まあ、僕らがその1年目に行った時に、まあ、とにかく、もう、てんやわんやのほど、まあ、驚いた、その、まあ、銀河鉄道、発見ということのね、場所で、まあ、2年目も、まあ、それ以上のものをまたね、見なきゃいいのに発揮してしまって、まあ、一層謎が深まってしまったというね、そういうところです。湖のね、名前、湖も表記がないから、当然名前もない。よくわかんないね。だけど、多分、貯木場だったような気はします。ここの話はね、多分ね、永遠とエンドレスになると思いますので、今はここはこの話ではここで終わりにします。でね、まあ時間がちょっとあったので、ね、この反対側にあたる、内山炭山というね、シスカへ隣鉄で石炭を運んでた、炭鉱の跡があります。ここは上、シスカからも行けるし、内陸からも行けるんだけども、まあちょうどこうぶっ飛んでまっすぐ行っちゃうと、湿地帯のど真ん中を抜けていくような、本当に線路自体の跡を見てもほぼまっすぐなんだけどね。ただ石炭として有料なものは取れて、王子選手の活躍の裏側にはね、まあここありきだったのかなという場所で、まあ鉄道のやっぱり当然匂いがするところなんでね。まあ、その隣鉄系のものがないだろうかなということで、1年目の2年目も実は行ってます。ただここは樺太切手のやばいところ、怖いね。何度行ってもここはまあこの言葉使うと怒られるんだろうけど、ブラック、よそ者が入った瞬間にね、まだ6月だっていうのにね、パンツ一丁の親父。それも海パンみたいなパンツじゃなくてね、ブリーフ一丁で、出てきて。いやーなんかね、そこもね、なんだかね、匂うぐらいね、非常に、ブンブンの親父。あ、ごめんなさい。時間が来ちゃった。この続きはね、この後すぐにやりますんでね、ここで一回切ります。さよなら。